を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの小室美智子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、とってもムシムシと暑い7月に入りましたね、
うん、はい、そうですね。
はい、梅雨明けがいつになるのやら待ち遠しいですが、まだ入ったばかりなんですけどね。
はい、
はい、うん、とっても暑いですが、熱い配信をね、皆さんにもお届けしていきたいと思います。
はい。
はい。で、今日のですね、うん、テーマは、うん、習慣化のコツということで、お送りしていきたいと思うんですが、うんうん、岡田さんはビジネスでなくても、うん、こう、日常生活とか、うん、まあ、趣味の範疇でもいいんですけれども、はい、何か習慣化して、毎日これは必ずやってるなんていうことはありますか？
そうですね。毎日ではないんですけど、
はい、
週に一回テニススクールには今通っていて、もう何年もなるんですけど、
うん、
そこは通って運動はやっていかなきゃなと思ってやってます、
ね。あ、素晴らしいですね。
今年になってから、もう一日、うん、スポーツジムに通うようになって、う
ん、さらに、
筋トレを、
うん、
まあ、近くの、なんだ、市が、市営、運営してる施設の、
はい、
うん、
はい、本当に、ね、
はい、気楽にお安く行けるんですけど、
うん、
妻と、週1回ぐらい行ってみようっていうことで、
は
い、で、トレーニングして、ちょっと体を動かしたり、鍛えたりとかしようかなっていうのが、まあ、もう半年、続いてますね。
すごい。半年続けばもう立派に習慣化されてますよね。
だいぶ習慣化になってきたかなと思って。
うん、
学生の頃なんかは、筋トレって嫌いだったんですけど、うん、この年になってちょっと体を鍛えようかなと思って、健康のために続けるようにしてます。
素晴らしい。それは、続いてる、半年続いてる秘訣ってなんかあるんですかね。
なんでしょうね。
うん。
いけないときは、行けないからって休んだりはしてるんです。
うん、
あと、はい、妻と一緒になんか行ってるっていうのも続いてる秘訣かもしれないですね。一、うん、人じゃなくて一緒にやる人がいるっていうのは。
いいような気がしますよね。うん。一、うん、人だと、まあ、行っかっていうところも、あ、行くんだったら、あ、じゃあ行こうかなとかね、ね、ありますよね。
うん。
うん、でも素晴らしいですね、それは。うん。習慣化、ね、なかなか、ね、
そうです難しいけど、
難しいことです。
だからこれをですね、うん、ぜひ習慣化をするためのなんかコツも今日いくつかご紹介させていただこうかなというふうに思います。
あ、ぜひこれはもうお仕事をしている方にとっても、はい、お仕事じゃなくても ね、
う
ん、どんな場面でも活かせますよね。うん、
はい。
はい。
習慣をまずやり、つけようと思ったときに、なんか始める時期も結構大切なのかなと思ってるんですね。私なんかも、はい、そのジムの、トレーニングを始めたのは今年1月になってからなんですね。
うん、
なので、新しい年になったときとか、はい、新しい年度になったときって何か始めようって言ったときにきっかけになりやすいのかなっていうのがあって、
うん。そうですね。
はい。だからそういったところにうまくきっかけにしていって始めるのはいいのかな。はい、ポッドキャストを始めるっていう方も、年始から始めるとか、はい、新しい年度から始める、自分の誕生日から始めるっていう方もいらっしゃったりとかして、
いいですね。
そういう、はい、うん、なんか記念日に始めていくっていうのは、すごくやりやすいかなと思います、
うんうん。気持ちがこう、前向き、改まった時っていうのが、なんか ね、はい、いいですよね。
はい、
うん。
そしてですね、その行動を促すような環境も用意していく。っていうことあると思います、
は
い、
うん、
で、私なんかだと先ほどの例だと妻と一緒に行くっていうので、うん、誰かと一緒に行くと続きやすかったり、はい、あとは、うん、トレーニングウェアを準備するとか、うん、シューズを新しく買うとか、なんかそういうふうに環境を整えていくと、 続けてみようかなっていうことが、
うん、
ポッドキャストとかだったらマイクを買ってみるとかすると、
うん、
なんか気持ちも盛り上がってやってみたいなっていうふうになるんじゃないかなと思うんですね。
うん、ちょっとこう形からというかね、
そうですね、
うん、そういうところを整えるっていうのも大事ですよね。はい、
そうですね。
うん、
そして、はい、他のポイントとしては、もうすでに習慣化になってるようなところにつなげるっていうところも結びつけていくのもすごくいいかなと思って、
うん、
例えば、新聞を読む習慣をつけたいとかだったら、
はい、
朝コーヒー飲むときには新聞を読むっていうような感じで、うん、毎朝コーヒー飲む人だったらそこに自分の新たな習慣をくっつけていくと、
うん、
はい、必ずコーヒー飲むときはじゃあ読んでるっていう状態にすると、うん、もうそれが定着しやすくなるとかって、
うん、
なんかそんな感じで工夫していくといいんじゃないかな、
ね。ああ、すごいいいですね。絶対忘れないですし、うんうん、ルーティン化しやすいですよね。
安いですよね。だからそういった工夫をしていきながら、やっぱり習慣化していって、良い習慣をどんどんどんどん積み上げていくと、うん、だんだん自分の生活も良くなりますし、
はい、
まあ、健康のためだったりとか、事業だったら事業をうまくスムーズに進めるためとか、
うん、
なんかいろいろ皆さんね、やってることありますと思います。例えば SNS とかでも発信も、やっぱり続けていかなきゃいけないけど、はい、なかなかできないっていう方は、何か、うん、今の、お伝えしたようなことも、使用しながら継続していくと、うん、これが積み上がっていくことによって、本当に信頼にもつながりますし、
うん、本当ですね、
結果にもつながりやすいと思うので、
はい、
ぜひ参考にしていただきたいなと思いますね。
うん、でもこうやってこう習慣化が決まって、あ、うんうん、これをやったときにこれをやるんだ、なんて、うん、決まっていくと、無駄なこう、うん、考えとか、
はい、
ね、悩みとかが少なくなって、
そうですよね。
なんかすっきり、思考がすっきりしますよね、は
い。そうですね。そういうのもありますよね。
うん、
なので、
うん、
ぜひね、こういった感じで良い習慣を身につけていって、改善を理解していただきたいなと思います。
うん。うんうん、ありがとうございます、はい。はい。今回は習慣化のコツについてお伝えいたしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は岡田さん何でしょうか。
今回はリピート率への挑戦、繁盛店を作るアプリ開発の裏側という番組を紹介したいと思います。
はい、
はい、この番組はですね、飲食店向けのアプリ開発をされてらっしゃる磯島さんという方が、どうやったらこのリピート店、なんか飲食店のリピート率を上げるとか、あとはこのアプリ自体の リピート率を上げるとかっていうところにもつながっていくんですけど、そういったところってどういったものなんだろうね。今日のお話の習慣化じゃないですけど、そんなところにもつながるお話もあるかなというふうに思ってます。
はい、
はい、で磯島さんはですね、結構今まで、会社員の時からいろいろやっていらっしゃったんですが、その半生を振り返るようなお話を最初にされてるんですね。なんでこの事業を始めていったのか、今まで苦労して失敗も結構あったみたいですけど、どうして最初の頃は失敗して、どうやったらうまくいくようになったのかっていうような開発秘話みたいな、そういったところもお話しいただけるので、そういった事業を展開されていらっしゃる方にはすごく、参考になるお話
を
感じますね。
はい、はい、ありがとうございます。本日はリピート率への挑戦、繁盛店を作るアプリ開発の裏側、こちらも、ご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録をしてみてください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける声ラボ。